なんか今日の僕のメモ帳見てる感じ、今日の話はそこそこ面白そうなんですけど、どうなるんですかね何はともあれ初の大阪からの収録になりますけど、ちょっと僕の言語哲学という謎の専門分野に照らしてちょっと言葉の分析から始めていきたいんですけど、僕たちってまあ分かるようで分からないとか、分からないようで分かるとか、まあ、そういう言い回しをね使ったりとか、あるいは使われているのを聞いたことがあるっていう人がほとんどだと思うんですけど、まあ、こういう言い回しっていうのは、まあ、例えばさ、エヴァンゲリオンね、エヴァンゲリオンみたいな作品に顕著やと思うんですけど、まあ僕はそんなにあの作品が大好きとかっていうよりは、僕より少し上の世代の気違いじみた熱狂みたいな感じに捉えてるんですけど、まあ何はともあれ僕たちはそういう言い回しっていうのを、その僕こういう言い回しっていうのを無頓着にね、それぞれ使う。エヴァっていうのは分からないようで分かる、分かるようで分からない作品なんだみたいな感じで使ったりとか、まあ今みたいに両方一遍に使ったりとか、何はともあれなんて言うんですかね、そのこういう言葉をその分かることと分からないことのなんか両義性みたいな感じで、両義性ねみたいな感じで、その表現に込めてそれをまあ使ったりするっていう風に考えることもできると思うんですけど、まあ、一方でさ、分かるようで分からないと分からないようで分かるっていうのは別のことを言ってないかっていう風に考えることもできると思うんですよ。で、例えば分からないようで分かるっていうのは結局分かってるわけですよ。分からないようで分かるだから。で、ちょっとビトゲンシュタインらしい問いかけしてみたいと思うんですけど僕たちは、まあ、どんな対象、どんな種類の対象に向かって、どんな what kind ですよね、どんな種類の対象に向かって分からないようで分かるとか、分かるようで分からないとか言いますかね。まあちょっとそれはちょっと難しいなと思う人は、まあ、もっともう少し簡単にして、もう分かるとか分からないとかっていうのはどんな種類の対象なのかっていうふうに問いかけてもいいですね、いいと思うんですけど、まあ、そういうのを思い出そうとするときに、なんか変、ちょっと特別な感覚するみたいな風に感じる人は、まあ、ぜひね哲学探求を読んでみてください。その感覚についての本なのであれはまあそれはどっちでもいいですけど、まあ例えばシェーンベルクにね、架空庭園の書っていうのがあるわけですよ、音楽で。まあ、あれは一般的には無調って言われるんですよね、音楽の形式として。でそれまで主流に作られてきた、まあ、ベートーベンとかバッハとか、そういうクラシック音楽の歴史っていうのがあるんだけど、それまで主流に作られてきたような曲の作られ方っていうのとは異なる仕方、違う仕方で作られている、まあ、そういう曲がね、まあ、20世紀にできたわけですよ。で、まあ、あるもちろんね、その異なる仕方で作られたって言われても、まあ、ある意味ではそれは同じ音楽だとも言えるわけですよ。なぜなら音楽だから同じ音楽でとも言えるわけですけど、でももしさ、その時代のあなたがね、僕がでもいいですけど、あなたがその時代の、あるいはまあそれ以前からの、もうずっとクラシックが大好きだった人だったとして、まあ、調整っていうのは、まあ、めちゃくちゃ簡単に言えばその中心となる音があるっていうことですけど、まあ、そういうのを中心にして曲を作るのか、まあ、ぐっちゃぐちゃな曲を作るのかっていうことの違いですけど、それまでのクラシックがねずっと好きだったりした人だった場合に、あなたがその気持ち、そういう曲が出てきて、それがねそのクラシックの主流を占めていくわけですけど、無調がその気持ちっていうのをちょっと考えてみてほしいんですよ。できたらその嫌悪感みたいなものも含めて想像することはできると思うんですよ。よくわからんもんが出てきたぞ、おいと、どうすると、そんな感じだったと思うんです。ヒトラーは大嫌いだったけどね、無調音楽で。そのでもさ、一方でもしかしたらその新しい珍奇なもの、珍奇なもの、変な、なんか新しいもの出てきたけど、 それを今までのクラシックとの歴史と、まあ、連続的に聞くことができる人っていうのも、まあ、いるかもしれないじゃないですか。ほとんどの人はそれをできなくて、でできないからこそそれがまあね、明確に無調音楽とか調整音楽とか言って分けられたんだけど、それはそんなに明確に違うものだとは思えないというか、違うと言われるだけの理由はもちろん分かるけど、それでもそこには連続性があるっていう風に感じる人がいると思うんですよ。でシェーンベルク自身もね、自分のその音楽っていうのはその調整、今までの作り方とは違うんだっていう風に言ってるわけですけど、自分が取り組んでいる課題とは異なるんだみたいなこと言ってるわけですけど、でもそれは同じ歴史の上にあるとかって、人によってはさ、もしかしたらそこにその調整中心となる音っていうものを聞き取ってしまうかもしれないみたいな、で、まあ、なんていうんですかね、そういう仕方には限らないけど、その時は僕はね、僕の五感で言えば、まあ、分からないようで分かるってその人は言うと思うんですよ。自分がはっきりと聞き取ったものがあって、それでもそれが世間とか共同体の中ではっきりとした居場所を持ってないみたいな感覚として、わかりますかね。その自分はでも掴んでるんですよ、それを。誰も掴んでないかもしれないけど、自分ははっきりと掴ん、思い込みかもしれないけど、それを掴んだという実感がある。でもそれは他の人はそうとは認めないし、その世間の中でその概念としてそういう場所がないみたいな、そういう感覚っていうのはまあ、あり得ると思うんですよね。で、まあ、芸術教育っていうものがあるとすれば、まあ、何よりも取り組まないといけないのはこういう感覚を養うことだと思うんですけど、で今度逆に分からないようで分かる、分かるようで分からないの方は、これまあ分からないわけですよね。でこれはさっきのと違って、むしろなんて言うんだろうな、なんか言われてるような気はするし、なんか周りはなんかどうやら聞き取っている人もいる風に感じるんだけど、自分にははっきりとそれがつかめないみたいな、今度さっきと逆ですよね。周りはなんか、まあみんながみんなそうだろうとは思わないけど、なんかみんな掴んでるし、自分もそこに何かがあるように感じるけど、自分はそれをつかめてないみたいな、そのまあ、これはどうですかね。もう一回言うと、何かがそこにあると自分も思うし、そういうふうなものがあるっていうふうに他の人も言っている、でもそれが何なのか自分には分からないみたいな、これまた奇妙な感覚だと思いますけど、まあこれ伝わってること前提でも続けちゃいますけど、これあったとしたら辛いと思うんですよね。でもさ、例えばこれ考えてみてほしいんですけど、文化とか、まあ、世代をまたいでその何かを伝えようとするときに、どうしても生まれるきしみみたいなものとして理解することもできるわけですよ、これ多分。例えばまあ当たり前、これ当然のこととして、僕たちが見たり聞いたり触れたりしてるものの全体っていうのを、まあ次世代にね、自分の子供とか孫とかの世代に伝えていくなんていうことはもちろん無理だけど、まあさっきの話の延長で言えば、その音楽の話でね、耳で例えてしまうと、自分の耳とか世代の耳っていうものを誰かに譲渡しようと思ったら、この感覚っていうのは避けれないわけですよね。何かを聞き取っている耳と何かを聞き取ることができていない耳っていう2つの耳がそこに必ず存在しないといけないわけだから、さっきのような感覚っていうのは生まれざるを得ないわけですよね。これに限らないけどね、もちろん。でそれは場合によっては何かを一生懸命伝えようとしている人の前で起こるかもしれないし、芸術作品を見てそう感じるかもしれないけど、まあ、何にせよそこには分からないようで分かるが、はっきりとした感じがあるような場合と、その分かるようで分からないみたいな、常に何て言うんですかね、もどかしさみたいな、しこりがあるみたいな、そういう感じと、まあ2つあるみたいな、2つあり得るわけですよね。で例えば分かるようで分からないっていうのをもう少し具体的に言ったらどうなるだろうね。見てる方向性は多分間違ってないんだけど、焦点とかピントが合わなくて、対象とかその主題っていうのがうまく捉えられないみたいな、あんまり比喩じゃないですけど。で まあ現代はさ、マジでこういう感覚に対して詰めたよね、ほんまに。昔もうちょいマジだったと思う、俺は正直これに関しては。で、まあ一つは原因はね、一つの原因は、まあ、明らかに全部を主観の中にその押し込めようとする雑なくくり方みたいなのが力を持ってしまったことですよ、明らかに。例えば何かを主張するときに、その常に、まあ、エビデンスがとかね、そういった形で実証的なものが重みを持つようになったっていう、それ自体は全く悪いことじゃないんですけど、それの弊害としてまあ起こるわけですよ。例えば政治に考えてほしい、政治において考えてみてほしいんですけど、その政治的に何かを主張するときに、まあ、これは当たり前とも言えるんですけど、誰かの自由を制限することになるわけですよね、政治的な主張っていうのは。で、その論拠が単なる主観みたいなものに依存しているっていうことに、どうしても僕たちは耐えられないわけですよね。だからまあエビデンスとか求めるわけですけど、ちょっとこれ12分で終わらんかったな、これどうすんの、続き聞きたい人とかいんのかな、自己満で最後まで話しますか、ちょっと次回で次回で話しますわ。ちょ、全然主題入ってへんから、これ今日の話全然主題入ってないから。